的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のあみがお送りします。今日のゲストは柿漁師の畠山誠さんにお越しいただきました。畠山さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
柿漁師、柿ってあの柿ですかね。
そうですね、あの海の
海の
柿
大好きです。柿
売るほど持ってますんで。
そう、今回のちょっとゲスト畠山様、誠さんって呼んでるんで、誠さんって呼んで
る。誠さん、はい。
あの実はあの僕10年ぐらい前かに、あのまあ、あそう、誠さん気仙沼なんです。宮城県の気仙沼の唐桑半島のまた奥のモーネっていう、まあ、ところで柿漁師をされていて、まあ、そこでちょっとあのまあいろいろ、まあ、これも話し出すとあれなんですけど、いろんな紆余曲折の結果、あのちっちゃい小屋をね、あの海っぺりにあの設計させてもらったと、まあ、それがご縁であの今につながるというところでございます。
その小屋は柿小屋ですか、うん、ではなくて、
あれはまたね
あれはですね、
はい、
まあ、東日本大震災という、まあ、大きなその自然イベントがあって、うん、で本当にあのカオスのような状況が続いてて、でそこからやっとこう復旧フェーズ、さらにその復興フェーズ、うん、そのフェーズの移り変わりのタイミングですね。そのタイミングであの人が集まる場所が欲しいねという話は、まあ、前々から出てはいたんですけども、なかなかタイミングがなくて、やっぱりせっかくそういう場を作るんだったら、なんかあのええ感じのもんが欲しいねというところですねあの小林さんの方に矢が刺さりまして、
あのすげえとこから矢が飛んできたんですか
ぶっ飛んできましたね、あの時、
それはもともとお二人でつながりがあって、
いやいや全く、う
ん、全然なんかまあ 2,3 人いろんな会してトラブルもありつつ、
は
い、
結果
つながったって感じですね。
そうですね。最終的にたどり着いて、でまあ海っぺりに、まあ、小屋というか、まあ、会議室という体裁なんですけども、まあ、人が集められる空間をですね、一つ作ったという感じですね。でおいおいその復興フェーズ、復旧から復興へこう移り変わるフェーズになると、そこをベースに、まあ、ツーリズムというんでしょうかね、観光での使用方法をちょっと考えながらというので、まあ、初めからそこを見越してですね、ちょっとおしゃれな掘っ立て小屋みたいな感じのコンセプト覚えてるでしょ。
覚えてますよ、もちろん。あの名前がねスイッチって名前ね。
スイッチって、
スイッチ、
これまたね、
はい、
かっこいいな。ちょっとね、これもういきなりほら漁師って紹介しときながら、もはや今誠さん何か分かんなくなってきたんで、
確かに
一回誠さんじゃ何者なのかを。
あ、そうですね、そうだそうだ、
そう、すいません、あ
の自己紹介も分からないです、申し訳ないです。もうなんかねスケールがこう一旦ちょっとね自己紹介をお願いします。
はい、宮城県の気仙沼というところで、あの牡蠣とかホタテの生産者を、本業としてはやっております、畠山誠と言います。まあ、専門は何かと問われるとですね、何でしょうね、あの学生の頃はまあ、生物が基本的に好きなので、その中でも昆虫ですね、みんなが嫌いな虫のあの分類とか生態なんかを、まあ、一生懸命勉強していたので、普通の人よりはあの少し詳しい程度です。まあ、それをやりつつ、まあ、自然保護の団体、まあ、NPO 法人で、あの森は海の恋人という法人を立ち上げ、まあ、震災の前ですけどね、立ち上げて、 自然保護ってどうすればいいかって、やっぱり人の心持ち次第なんですよね。自然を壊すのもその再生させるのも結局人次第みたいなところがあるので、これはやっぱり教育だろうということで、教育をメインの、NPO 法人を作って、年間何人だろうな、1000人から1500人ぐらいですかね、子どもたち、大人も含めてわーっとやってくるので、漁師のもんですから、船持ってるので、海に連れてってですね、カキはこんな風にできてるんだよというところから、そのカキはじゃあ一体何食べてるのみたいな話をすると、大体こう答えは返ってくるんですけども、そのサイエンス的な理屈をやっぱりあまりわからないんですよね、普通。なので、そういうのを現場で伝えながら、カキとかホタテを食いながらですね、森って意外に大事かも、海にとってっていうところに気づいてもらうような、活動をずっとしております。なんかうまくまとめた感じなんですけ
ま
ど、どう
と
ぞ。
まりましたね。なん
よ
か、
かった。
すごい。今、話で出てきた、その森は海の恋人っていうのが、なんかね、白い恋人みたいな、あ
名前が素
れだ
敵だ
けれど
なっ
も、
て。
そうそう。だ結局、海を助け、海の環境を守るために木を植えるんだっていうのは、一言で、そういう植樹とかもね、やら
そ
れ
う
てるんです
で
ね、活動。しかも、気仙沼の、いや、宮城県の海のために、あれ、あそこ岩手です。
すね。岩手ですね。
岩手の山に木を植えるみたいな。要は、その県境とかって人間が作ってるだけであって、生態系としてはもう一続きだからっていうので、結局その森が、すごい豊かであれば、海も、例えば、その震災やっぱすごかったんですね、あの時は。でもぐちゃぐちゃになっちゃって、僕が建てさせてもらった、設計させてもらったところも、もともとはね、ちゃんと湾になってて、いろんな建物とか、いろんなあったんでしょう、全部なくなっちゃって、しかも、めっちゃ地盤沈下もしていて、本当に地形がね、変わっちゃったっていうので、いっぱいやっぱ一回生態系もね、一瞬もう崩壊したですけれども、でもね、そこからやっぱり、予想外に早く戻ってきたりとか、新たなね、また生態系ができたりとかっていうので、それは、突き詰めていくと、山が、自然が豊かだから、そこから流れ出るその湾の部分は、きちんと回復していくんだということを、ずっと僕もよく覚えてるでしょ、誠が。
いいですね。もう言うことないですね。
そういう話を、設計、やりながら、ちょっと飲みながらね、話そうそう。っていうので、そういうコンセプトだから、この小屋も、別になんか、さっきスイッチって名前つけたのは、最初に別に目的があって、なんかするための場所っていうよりかは、その一回震災ででもなくなっちゃったけれども、これからそこで、人が訪れて、何かそこで気づいて切り替わっていく、そういう回復っていうかね、さっきの V 字回復じゃなきゃ、こうやってまた、次、なんつったらいいんだろうね、そこでいろいろ切り替えて、新たなね、活動とか、人生の生き方を見つけ出していくみたいな、そういうきっかけとなる場所になったらいいなっていうので、何の目的もない、おしゃれな掘っ立て小屋を 建てます。僕もやっぱあれはね、すごい思い出深く。
そうっすか。
遠いし、狭い
そう
し、
そう。
ちっち
め
ゃい
ちゃ
の
めちゃ遠
し、
いん
寒
で
い
す
し。
よ。遠い、寒い。森は海の恋人という言葉自体はですね、平成元年なので、1989年かなに、うちの親父が地域の方々と一緒にやりだしたんですけども、事の発端はダム建設の反対運動という側面が実はあって、一回ダム作ると、ダムできちゃうと水をやっぱ止めちゃうので、海の生態系、またはその生産性を落としてしまう可能性があるので、それに対しての反対運動というので、漁師が山に木を植えるという活動をですね、 始めたんですよ。
ん。
で、当時はまだしっかりとしたいろんな研究調査とか研究はされてない時代だったんですけども、うちの親父はですね、まあ、経験則からずっと海に携わっていたので、だいたいその森林、川の上流にある森林が荒れると、海にいい影響はないっていうのをなんとなく分かってた
う
と本人は言ってます。
ん。
それで、まあ、ただ正面切って反対運動を起こしたところで、日本で大体負けるんですよね。
まあ、そうですね。
なので、流域、森から海まで住んでる人たちみんなを巻き込むような運動を起こさにはいかんというところで、漁師がまあ山に木を植えるという謎の活動を
なるほ
始
ど、
め
漁
た。
師が山。
なんで海の人が山に木を植えるん
そう
だ
で
ろうみ
す
た
よ
いな、
ね。
まさにその疑問を世に投げかける、
うんうん。
対外的にその情報を発信するというところが実はミソで。で、ちょうど時代的にもですね、日本では環境省というのが、まあ、できて大体10年から20年ぐらい経った後だったので、その自然保護への、興味関心というのが一般的にかなり広まり始めていた時代なんですね。なので、まあ、そういう追い風もあってですね、ダム建設は白紙撤廃になりましたし、で、同時にもう植樹祭というのは、そのとりあえず人、いろんな人たちにそのダム建設について気づいてほしいとかですね、外の人たちの応援がもらいたいっていう思惑は一部あったんですけども、まあ、その役目も、まあ、白紙撤回になったことで終えたので、もう木植えなくてもいいんじゃないかみたいな話も徐々に出てたんですけども、まあ、ただまあ、30年以上やってるとですね、もう地域のその文化として根付いちゃうんですよね。
面白いですね。
なんでこう、やめなくてもいいって、むしろ続けようみたいな感じになってきていてですね、毎年、6月の第1日曜日にやるんですけども、岩手県の一関市というところでやるんですが、まあ、コロナもあって、ちょっと一旦こう参加者数は少なくはなったものの、まあ、平均すると大体1000人から1500人ぐらい、
ですよね。
たった半日ぐらいのイベントなんですけども、人が集まるようになってですね、そこには本当に海外からもいろんな方いらっしゃるので、多種多様な業種の方、年齢層、またはもう30年以上やってると、こう世代も交代してるんですよ。
ね、本当に文化ですよね。
もう初回に子供連れて参加してた、親御さん、まあ、子供さんはですね、今もう自分の子供を持つ世代になってるので、
感慨
もう本当
深い。
に自分の子供にも環境を伝えたいということで、まあ、鮭の俎上の世ごとくですね、帰ってきてたりもするので、もうやめるにやめらんねえっていう感じに というのも一部あります。まあ、もちろん、いろんな、本当にいろんなジャンルの方々がいらっしゃるので、交流会を目的に来られる方も最近は増えてますし、
そこの生態系も多様になってるんですね。
多様です
確かに。
ね。そこの種の多様性
主語。
は変えないですね。
そう、僕も一回そう参加させてもらって、その設計した後に、本当に結構しっかり登りますよね、山
い
ね。
や、結構登ります
しっかり
ね。
登って、しっかり植えるんです。まあ、苗を持っていくんだけども、割とそう、まあまあ大変なんですよ。ちゃん
結
と
構
の。
ハードプレーです。
そう。
1000人みんなで1人1本ずつ持っ
そう、
て登って。
バーって
ね。
大体まあ1本か2本ぐらいは植えられるように準備はしてるんですけども。
そう、植えて降りてくるっていうイベントが。
そうなんです。大体午前中で終了するんですけど、そのためだけにいろんなところから来てくださるので、目的地化してるんですよね。やっぱり遠くから来られる方は宿泊を伴ってきていただいてるので、まあ、ただ返すわけにももったいないなというので、まあ、さらにツーリズムの方におすすめをしたりとかですね、いろんなその横展開がそこを起点に始まってるので、まあ、一つの なんて言うんでしょう、的場にすでになっているみたいな。
おお
一応出しといた方がいいかなと思って。
もう持ってきてくれて。
あ、すいません、ちょっと早かったです。
いやでも本当そう、誠さんの話とかもそうだ。いや、これ、もうこの番組をやり始めたの、これもなんかいきなり変なとか矢が飛んできて、やることになって、もう、まさかこんな自分がね、ポッドキャストやるとも。1ミリも思ってなくて、そう。でもなんかやってみたら、それこそここに、それこそ特殊な生態系ができ始めて。
あ、そうですよね。
やっぱいろんな人をこう、呼び、最初は、こう、要はちょっとなんか、建築的になんか、例えば自分のオフィスとか会社をなんかちょっと改善したいみたいな、社長さんとかを呼んで、その人の悩みを聞いて即興でちょっとこう空間をのアイデア提案するみたいな、ちょっとそういうフレームでやってみようかみたいなのを、このアミさんの会社の、社長さんが提案だったんだけども、それ言われて、そういう立て付けで始まったんだけども、結局ね、その出てくるものって僕の脳みそ1個だから、あ、そんなのベンチ置けばいいんだみたいな。場は作るもんじゃなくて、人が集まっていけばこう、自然できていくのはいいから、作りすぎちゃいかんみたいな。ベンチ OK とか、ベンチとか縁側しか言わなくなってきて。
名前を取ろうって。
そうそう。
なるほど。
そうなってきて、あ、これもワンパターンだしなと思った時に、ちょっと全く違うジャンルの人呼んでみようと思って。そこから結構面白くなってきて、みんなそれぞれ当たり前だけど生活してるじゃないですか。だから自分の価値観でその、空間で暮らしてるから、まあ面白いですよね、みんなそれぞれの考え方が。そんなんでね、今いろんな人呼べて、ちょっと最初に予想してた方向とは全く違うけれども、めちゃくちゃ面白くなってるっていうところに。次どんな人呼ぼうかみたいな、
意図せずなんか横展開しちゃう時って結構ありますよね。
あります。でもう誠さんなんかそれ、
ね、そればっかりですよ。
そう
でもね、それがね多すぎるともう手に負えなくなるんです。
いや、誠さん一人だから手に負えなくなってる感じ
なので、やっぱ仲間をね増やす、ある時仲間、友達じゃないんですよね、仲間なんですよ。同じその目的を共有できる仲間を、自分で探してというよりはやっぱ寄ってくるタイミングもあるんで、もちろん探しにも行くんですけど、そういう仲間が増えてくるとですね、いろんなものがこう横にアメーバ状にこう広がっていってで、いつしかそれが合体して、なんか巨大な粘菌みたいな感じになる。あれ面白いなと、何やってても大体最後はくっつくんだなと思って面白いなと思ってやってますよ。今、植樹祭というのはもちろん年に1回はやってるんですけど、逆に年に1回しかやってないんですよね。で、他に何やってるかっていうと、教育活動はもちろんやるんですけど、流域保全活動というのを、コロナのタイミングでちょっと時間があったんで、やっと時間、自分の時間持てるっつって森だけとか海だけのその保護活動とか保全活動って、あんまりやっぱり単発というか、局所的な改善は見られるんですけど、相対的な全体的な改善ってやっぱ見られないので、やっぱ全部やんなきゃダメっしょということで、海からですね、一本の川の最上流部まで人が手を入れてよくしていこうというのを活動としてやり始めたんですよ。そしたらですね、最初は一人でなんか30年ぐらいかけりゃできるのかなと思ってやり始めたら、あ、これ途中で無理だわと思ってですね、無理じゃ、やっぱり一馬力じゃ無理なんですね。一馬力で、割と早めに、あ、これ無理だなと思って木倒すのはいいんですけど、 杉の間伐とかするのはいいんですけど、運ぶの一人じゃ本当しんどいんで、これ無理だなと思って、まあ、事業化して仲間と予算をちゃんと取ってですね、これ仕事としてやんないと無理だわと思って、やり始めたんですね。そしたら今度はですね、まあ、ちょっと活動はテント泊を山の中でしながらやるもんですから、ちょうどコロナのタイミングってキャンプブームだったんですね。俺全然分かんなかったんですけど、一人キャンプというんですかね、ソロキャンプみたいなのが流行ったタイミングだったらしいんですよ。で、そしたらなんかいろんなキャンプ好きの人たちがですね、行っていいかみたいな感じで、
鍵つけてきたんです
嗅ぎつけてくるんですね。いや、キャンプ場作ってるわけじゃねえよな、みたいな感じで、まあ、基本的にはその林業の作業と同じ、まあ、間伐とかなので、危ないんですよ。人がいると、その木倒れるときに避けられなくなったりしてい
や、
危
そうっ
ないん
すね。
で、なので、人数はもう少数制でやろうという感じで今やってるんですけど、まあ、こう普通の人も参加したいということで、まあ、1人、2人は入れるようにはしてるんですね。そしたら変な人たちやっぱ来るんですね。アーティストさん、この間ちょうど鉄のアーティストさんが参加してくださって、鉄で、なんか山に行くとですね、落ち葉とかいっぱい落ちてるじゃないですか、地面見ると。葉っぱサイズ、まさにリアルな葉っぱを鉄で作るんですよ。今ちょっと現物、ちょっと離れたところに置いてるんですけど、葉っぱとかですね、枯れた枝とかをリアルに、ぱっと見、なんでここに落ち葉落ちてんの？みたいな感じに見えるも
なる
のを
ほど。
作
それ
るんで
を、
す
こう、
ね。
その山とかにこう、
あ、そうです、そうです。
置いてか落ちてるようにっ
普通に落ちてるような枯れ葉みたいなのとかですね、を鉄で作るんですよ。ちょっと意味わかんねえなと思っていたんだけど、まあ、来てって言うから、まあ、どうぞどうぞって呼ぶんですけど、まあ、鉄自体はですね、やっぱりその自然環境の中にもかなり、特に土の中には多くてですね、物質としてですね、鉄という亜鉛の形にはなってないんですけど、まあ、物質の鉄としては自然界には結構多いものなんですけども、海の生態系はやっぱり鉄分にかなり左右されるところがあって、人間もそうじゃないですか、貧血になるじゃないですか、
そうですね。
なると、
大事っ
ミ
て言い
ネ
ま
ラ
す
ルとか
ね。
そういうのの摂取もやっぱり。
生物にとってやっぱり鉄って微量ですけども必ず欲しい必要な栄養素なんですね。
なるほ
海
ど。
の生態系の底辺の、まあ、要はプランクトンみたいな非常にこう小さな生き物たち、まあ、大きさはでかいやつもいるんですけども、まあ、浮遊生活してるような何かに食われる運命にあるような生き物たちもやっぱり鉄分ってかなり必須、微量ですけどね、必要な栄養源で、でそれがまあ、森林由来で、まあ、海まで流れてくると海の生態系が非常にこう良くなるというのが、まあ、科学的にもなんとなく証明されてはいるんですけども、そこがきっかけでなぜか鉄アーティストになった方がいらっしゃって、
なるほど、そこが刺さって
そ
葉っぱ
こ
を
が
作
刺
るよう
さっ
になったたん
み
です
たいです
ね。
ね、衝撃だったみたいですね。いろんな自然物を鉄で作るんですけど、なんか彫金師みたいな感じの作業、自分で女性の方なんですけど、自分でなんか溶接したりくっつけたりして、打ったり貼ったりして、あと叩いて薄く伸ばしてみたいなのをやってる。
でもその方はその全ての根源に鉄があるってことを、そのアートを通して伝えてるんですかね、表現されてるんです
まあ、
かね。
表現者ですからね、その鉄は大事だし、生物にとっての鉄はもちろん大事だし、鉄ってこうアルミとかステンレスともまた違うこう粘りがあって、 錆はするんですけども、その錆びていく様も楽しめるみたいな、ちょっと何言ってるか分かんなかったんですけど、錆びたらダメじゃとか思ってない、よしとしては。
いや、
なんかそ
誠
ん
さん
な、
ね、面白い。そう、こういうふうに、要は自分ではこのもう、わけわかんないけどとかって、その何だかわかんないって言いながらも、こうやってそういうのをちゃんとこう拒否らずに、なんか全部、なんか受け入れるその器っていうか、その
だから広
器
がってい
の、
くん
まあ、
ですね。
適当って言えば適当かもしれないけど、
適当ですよ。
なんか、深淵なようでいて、何も考えないみたいなね。そういう。
これ最近便利な言葉があって、自然保護業界で、自然環境ってこう移り変わるもの、基本的には移り変わっていくものなんですけども、どう移り変わるかっていうのは、やっぱり人間はなかなか予測できないんですよ。予測したところで大体外れるんですよね。で、こう、生き物相手なんで、しかも多種多様な生き物相手なので、1種類か2種類にターゲット絞んないと、まず外れていくんですよ。で、それをですね、自然環境を管理する手法で、初めから、未来が予測できないっていうのをこう飲んで、とはいえ管理しなきゃいけないんで、その状態でしっかり管理していくという順応的管理方法というのが最近はベースになることが多いんですけども、まあ順応的
まあ、
です
順応的管理方法、
ね。
要
要
は、
は適当
まあよっ
まあ
てい
当
う
たり
こと
前。
ね。
でも実際ね、自然相手にしてるとそれしかないんですよね。
や、本当ね、それは
もう
そ
どうしようもないんですよ。だって台風一発来たらガラッと変わるわけですから。
本当
な
に。
ので、順応的に管理するって言うと、聞こえはいいですけど、要は、予測つかないんで、場当たり的にやるしかねえっていうのを、正当化してるだけです。
本当に、こうやってチャラッと言うけど、でもそれって人間活動で一番人間が下手なとこじゃないですか。
そうなの、そうなの。
全部
どうし
シ
て
ス
も
テム
ね。
作りたがるから、
そうなん
でシステム作ると、ほら、最適解って出るじゃないですか。そうすると最適解が正しいと思っちゃって、
そ
そ
れ
れ以
が
外が
必
失
ず
敗って
正しいと
思っ
思う。
ちゃう。
そうなんです。まさ
そう
にな そ
る
れです。
と、もう今度そこでいい悪いが出ちゃって、評価っていうものが出てきちゃって、優劣出てきて、これ人間って、だから本当そこ自滅種だなって思ってね、
本当そうっすね。
自然それ絶対やんないじゃないですか、そんな
や
バ
ん
カ
ないっす、やんないっす。もうそんな概念すらないっすもん。考えすらしないっていうのが自然なので。
で、だから、
面白いっ
なんか
す
バ
よ
カさんと
ね。
喋ると、こういういつもね、こういう話になって、
いや、面
です
白
よ
い。
ねっていうね。
私、一個誠さんにちょっと聞きたいんですけど、私、今、宮古島に住んでいて、で、さっきのその順応的管理みたいなところからの発想なんですけど、この宮古に住んでると、すごいやっぱり自然の豊かさも感じるし、大きさも感じるしってところで、でもなんかサンゴがどんどん死んでいってたりとか、ゴミがめちゃくちゃこう漂流物であったりとか、こう観光の方々がどんどん増えていって、ボキボキサンゴが折れてったりとか、なんかそういうのを見てて、一応ビーチクリーンに参加してみたりとかできることはやるんですけど、なんか自然のその変化が大きすぎて、自分って何ができるんだ、ちょっと虚しさもあるとか、保護活動をしながら、なんかその辺って誠さんは今こう自然の保護活動されてるのか、どういうふうな心持ちでいるっていうか、こう自然に対してどういうふうな関わり方してらっしゃるのかなってことを聞きたい
すげえ、なんかあと4時間ぐらい欲しいですね。
です。
長くなりますね。
いいじゃん。続きをまた第2部で、第3部で。
南西諸島、宮古だともう亜熱帯になるので、で、東北は一方で、温帯から亜寒帯に近い自然環境なんですね。で、もともとのその環境がの形というか、生物も違いますし、なので、管理方法っていうのはかなり変わってくるんですけども、南であればあるほど、例えば温暖化の影響を受けやすいであるとか、あとはその人為的な、撹乱が起こりやすいっていうのは昔から言われていて、で、南西諸島は特に、 鹿児島県の南端からですね、奄美があって、まあ、沖縄本島があって、さらにもっと南に宮古はもちろんあるわけですけども、そこの自然環境をまず調べないと、調査してみないと今の現状がわからないっていうのがやっぱりあるんですよ。で、保護したいっていう人たちいっぱいいるんですけど、
そうですよね、
まさにどうすればいいのっていうところの答えにたどり着いてない人は本当に多いです。ぶっちゃけ私もそうですね。保護活動、まあ、保護と保全っていう言葉があってですね、自然保護という言葉と自然の保全っていう言葉があるんですけども、微妙に意味合いが違ってて、保護っていうのは南西諸島ではよく具現化されやすい、例えば法律の枠でここには人は立ち入ってはいけませんとか、ここの海には入っていけませんみたいな、その法律で縛ったりするのを現状をそのままにすることを保護というふうに
言う、ね、保護区とか言いますよね。
あ、そうですそうです。で、一方で保全って何かっていうと、人が手を入れて現状を維持したり、または再生させたり変化させていくことを保全っていうふうに言うんですよ。で、もちろんその保護の場所であったり保全の場所であったり、それぞれの環境によってそこに住む生物の種類も変わってきますので、何を目的に豊かな自然を守りたいっていうざっくりな目的だと、何したらいいかっていうのが分かんなくなるんですね。なので自然の何を守りたいかとかですね、具体的にやっていくと答えは見つかりやすいんですけども、ただ出てきた答えがしょぼかったりするんですよ。大したことね、これだったら俺やんなくてもいいかなみたいに思えることだったりもするんですよね。だ、その保護にしろ保全にしろ、まずはアカデミックな調査をそこでしてみて、今の現状を数値化してみて、でそれを見て、あ、ここが足りないのかなっていうのがもしあったならば、そこに手を貸すような行為ですね、ゴミを拾うでももちろん一つありだと思いますし、サンゴはね難しいんだよね。私も、20年以上前に鹿児島県の屋久島というところに住んで仕事してたんですけども、亜熱帯、まあ、サンゴは水温が高くなりすぎると白化現象といって真っ白になって死んじゃうんですよ。で、ただその水温って今まで言われてたんですけども、34度だったかな、あ、ごめんなさい、ちょっと正確な数字忘れちゃいましたけども、一定の数字から上の水温になるとサンゴ真っ白になっちゃうんですけど、それ以下だと真っ白にならないんですよ。もちろんちょっと種による可能性はありますけども、ただその一定の数字、海水温までいかんつと、もうすでに真っ白になってるところも結構あってですね、なんでやねんと、その水温一体なんやねんっていう話になると思うんですけども、表面温度が34度以上だと真っ白くなるっていうことがなんとなく当時すでに分かってきて、
サンゴの表面の、
そうですそうです、
海水温という、
海水温度というよりは表面温度ですね。で、それが分かるとどういうことができるかという話なんですが、まあ、答えからするともうどうしようもないんですね。
そうですよね。そうなっちゃうと、ね、
相手がでかすぎて、
ね、でかすぎるんですよね。
なので例えばその CO2 の温暖化の原因と言われている CO2 を出さない生活に切り替えるとか、それの啓蒙をするとかが手一杯になってくるんですよ。そうなるとですね、やってる人たちいっぱいいるし、もう俺一人はやらなくてもいいじゃんみたいな感じになったりもするんですよね。で、やった感が出ないじゃないですか。そこがね、非常に難しいところで。で、CO2、例えばその、二酸化炭素で海を使って二酸化炭素の固定って、温暖化を防止するために、抑制するために、海にアマモという海藻を植えて、 CO2 をアマモという形にして、で温暖化を抑止しました、やったみたいな人たちやっぱりいっぱいいるんですけど、あれ間違いなんですよね。
そうな
あ
ん
ん
です
な
か。
に今までこう言われていたことが180度変わるっていうのがもうよくある話で、いくらアマモを植えたところでも台風一発で全部陸に打ち上がっちゃったりするんで、海全体にアマモが生えてるわけじゃなくて、アマモってパッチ状に生えてるんで、それどうやって数値化するのみたいなところもあってですね、まあ数値化する方法はないことはないんですけど、それをごまかして、でそこに国がブルーカーボンとか言って予算つけちゃったりなんかするもんですから、
歯止めが効かなくなっちゃっ
歯
て
止
る
め効
ん
かない
で
んですよ。流行っちゃったもんはなかなか止めらんないんですよね。まあ、ただそれも、まあ、ちょっと私みたいな立ち位置の人間が言っていいのかどうか分かんないですけど、
大丈夫、漁師です
本当の
か。
ことを知っちゃうと、真実を知っちゃうとですね、萎えちゃう人もやっぱいるんですよ。なので、大声、まあ、ここでは言っちゃいますけど、
大丈夫です。
大声では言わずに、今はそういうフェーズなんだと。ここから20年、30年かかっていくと、おそらくブラッシュアップされてって、あ、過去やってたことは良かれと思ったけど、実は間違いだったなんてことがよくある話なんで、変わっていくと僕は信じてます。なので僕なんかが森に入ってですね、まあ、流域保全活動つって木切ったり、まあ、植える活動はして、そこではしないんですけども、自然更新してくるのをモニタリングするという方法で、まあ、温かく見守るみたいな感じなんですけど、それをやっていること自体が本当に自然にいいこと、例えば生物の生態系の保全に役立ってるのかどうかっていうのを自分たちで調査をしながらやってますので、で、あと10年、20年ぐらいして、あ、流域保全活動だいぶやったけど意味ねえなって
やってることが分かるかも
こ
し
と
れな
も
い
あ
です
る
よ
わけ
ね。
ですよ。
じゃあね。
なので、そうなったらもう一回やり直しゃいいじゃんぐらいの感じでやるのが、ベストというかベターなんですね。建築ってそういうのないですか、小林さん。
いや、僕はそうやろうとしてるんですけれども、
なるほど。
やっぱりなかなかこう、なんていうかな、共感を得にくいですよね。
建築業界は、
いや、
まあそう
建
で
築
すよ。
作ってみなきゃ分かんない、住んでみなきゃ分かんないよって言うと、
はい。
でもプロはちゃんとそういういろんなものを考えてきてるから、最適なものを提案できるんでしょうみたいな ふうに思われると、いや、毎回初めてなんで分かんねえっすって。
そうっすよね。全く同じものなんてないっすもんね。
だから、いや、まさにだからさっきの、まあ、おっしゃった、まあ、場当たり的に、やっぱ場当たり的にやれるって、大事じゃないですか。やっぱそこの、まあ、鈍感力じゃないけど、しぶとさというか、やって、でもそれってやっぱり、やってダメだったら、じゃあ次どうすっかっていうのを考えるっていうのって、まあ一番僕は、一番実は合理的だと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
それを、だってこういう目標に向かって、それこそさっきの、なんだっけ、アマモとかっていうのを、もし、まあそういう方針を決めちゃったから、途中でなんかこれ効果ねえぞって分かっても、もう予算がついてそういうフレームがあると、もうダメと分かっててもやらざるを得ない仕組みができてしまう。多分世の中には腐るほどあるんですよね。
腐ってますよね。
そう。
そういうこと言っちゃいけないよね。しょうがない。
誠さんの口にはね、絹がね、着せらんないから、もう。
いや、面白いです。
いや、漁師なんで、しょうがないんで
そうそう、
す。
両そうそう、だめ、ね、たことみはもうそう、まあ、もう順応性がね、だから。
順応的にやらないとダメなんで、適当なことを言ってしまいますけど。
本当にでもそれが大事な、やっぱそのほら、やっぱなんかさっきの保全と保護の話もすげえ面白いなって聞いてて、保護ってなんか言ってもまあ守って、そこはもうノータッチにしてっていうことで、一個こう、要は、なんていうのかな、正当化じゃないけども、こうしてるぜっていう価値を作れちゃうじゃないですか。でも、保全ってやっぱり、やりながら、例えばこれやってみた、あれ、やべえ、なんか余計木が枯れたみたいなこともあるかもしれないし、さっきの見守るっていうのって多分、一番、まあ、大変だとは思うんですよね。こう、答えがわかんないから、やって、ダメだったらまた変えてっていう、そういう、だそれってやっぱまあ、 なんとな、まあ、場当たり的かも、でも場当たり的かもしれないけど、やっぱその柔軟性っていうか、環境に対する柔軟性はめちゃめちゃ必要だし、やっぱ、で、あとはその、さっき、なんか、今度それやるときって、なんか、なんていうかな、あの、次どうなるかってことを予想して、まあ、予測する能力がないと、
うんうん、
あの次どうしようってできないじゃないですか、それを。
はいはい。
こうしてください、ああしてくださいって言われるのを待ってたり、なんかロジックで出てきてみたいな、文でこう書いてあるからこれは聞くはずだみたいなのをやって、いざそれでダメだったら、いやこれここでこう書いてあったけどダメでしたよしか言えないけれども、ダメでしたよ言ったってその保全ならないじゃないですか。
そうですよ。
ダメだったらね、次何するかまた考えなきゃなんないし。
そうです、そうです。
それをずっとやってんだろうなと思って、もうそこはね、僕はもうだから、まあ、建築作ってても僕はね、あの勝手にそう、結構誠さんはまあ自然と人間の共生とか社会の共生っていうものを、まあ、自然のフィールドでやってるけど、僕はね、人の住むその、まあ人もほら、まあ生き物じゃないですか、生物だから、で家はまあ住処みたいなもんだから、
大変だなと思いますよ。
そうその住処をね、こう別になんか僕はそのそれこそあの人間力を高める家を作ろうと思って、あのいろんな、あのだからね、僕だからよくあの間取りを作らないことが多くて、こう要は玄関とかリビングとかって名前つけちゃうとみんなそんな風に使うんですよ、
うん、
こ
う
で廊下って言われると廊下にしか使わないけれども、
なるほど、
何も名前がない、なんかそういう空間があるとみんな、まあ、それこそ子供なんか逆に柔軟ですよね、そこでこう、
そうですね、
あの遊び出したり何したりやるから、はい、そう、子どもの環境適応能力やっぱりまあベースは高いと思うんです。それを大人がね、いろんなこう情報を植え付けてどんどんこうがんじがらめにしていくから、
なるほどなるほど、
かそういう感じであの設計はやってるからね、すごい僕はそう、あの建築保全と思ってやってます。
なるほどなるほど。
それ
欲しいっすね。
だからそれ、その山でもうそういうめっちゃあの不安不快不便な、
うんうんうん、
でもまあ基本シェルターじゃないですか、あの
そう
っ
すね、
やっぱり何かの際に雨風しのげて、その死なない場所っていうのが原点だから、うんうん、やっぱ山とか海って普通に死ぬじゃないですか、
こう普通に死にます、
こう本当に死が身近っていうか、うん、本当にあっという間に死にますもんね、ポッてね、
一瞬ですね、
一瞬で。それぐらい人間って、うん、本当だって木倒れてきて潰れたらもうペシャンコ
ですし、ね、
海だってね、そうだ、うん、分かった、ほら津波であの人、ね、海にいたんですもんね、あ船で出て
す、ね、いい波でしたね、
いい、そう越えようと思ったけど船ぶっ壊れて、でそっから泳いで陸までっていう、
そうですね。ね、まあ、津波が起きたらその船を置き出しするというのが、まあ、漁師の基本的な動き方なんですよ。あの船ってめちゃめちゃ値段高いんで、買うと高いんですよ。なのであの大事にしなきゃいけないので、まあ、津波が来る、まあ、その前兆の大きな地震があった時に、すぐあの太平洋のど真ん中ぐらいまで船持っていこうとするんですよね。岩とかにぶつかると船って壊れるんですけど、波越えるぐらいだったら船壊れないので、
そうか、障害物がなければ
、そうなんです、あの衝突しなければ壊れないので、と思ってこう船の沖、まあ、沖に船を持っていくことを沖出しというんですけども、その沖出しをしたっちゃしたんですが、私の場合はあの途中で大きな津波来ちゃって、
なるほど、
で津波乗り越えられなくてですね、第一波をこうもろに食らった感じになってしまって、で、まあ、まあ転覆ひっくり返りはしなかったんですけど、あのもうエンジンも止まっちゃって身動きができない状態だったので、まあしょうがないんで泳いでですね、あの近くの陸地、まあ、近くっつっても結構距離ありましたけど、
あらって言ってるしょうがないから泳いで陸地に
行く、そこはないんですよね。
エンジンの
船のエンジンは吹っ飛んでるし、もう火事も効かもちろん効かないし、で津波ってこう 水塊の移動なので、すげえ水の塊がこう移動する現象なんですよ。あのな、普通の波と違うんですよね。波ってこう片方が下がるともう片方が上がるの、その波動の繰り返しなので、はいはいはいはい、水自体は移動してないんですけど、
そっか、
エネルギーが移動してるだけなので、水自体は移動してないんですよ、動かない。ただ津波って長さ1キロとか、3キロぐらいだったかな、の水の塊が陸地に押し寄せる現象なので、
引いて、あれですね、
そうです、そうです、一回引いて、半陸の場合はですね、一回潮が引いてで押し寄せるっていうのが何回も繰り返すんですよ。で、まあ、第一波だったので、あの瓦礫とかがですね、まあ、ほとんどない状態だったので、まあ、なんとか泳いでですね、あの極限まで緊張すると人間ってその感覚を失うんすよね。あの寒いとか、
3月ですもんね、
そう、めっちゃ雪降ってたので
、極寒でしょ、
極寒ですね、6度ぐらいだったかな、水温、何かを触ってるとか、音もなんかいろんなサイレンとか鳴ってるはずなんですけど聞こえなくなるんですよ。あの触ってる感覚、ただね、目だけはものすごく見えてるんですよ、クリアに見えるんですよね。本当にあの 8K の映像を見てるみたいに、奥までよく見えるみたいな感じに見えるんですよ。
ね、脳の意識構造は全部目 と、
あ、そういうことなんですね、
あとは体を動かすね。
あ、そうです、そうです。
そこに全部ベッドしてる感じ、
ね。そういう感じですね。
もう生きるためにいろんなものをシャットダウンして。
あの不要なものよりも必要と思われるものに全部集中しちゃう。その経験はちょっと僕初めてだったんで、ある意味感動してたんですけど、感動してただけだと死んじゃうんで、よし泳ぐかっつって泳いで、で泳いでる最中もさ、あの寒さ感じないんですよね。全然余裕じゃん、こんな寒さ感じない海みたいな。でも実際は本当寒いですけどね。でまあなんとか岸に這い上がってですね、高台にあの避難してるおじいちゃんおばあちゃんたちのところになんとかたどり着けたので、そこで、ああ疲れたって座った瞬間に突然感覚が戻るんですよ。
も
う寒い寒い、もう何この寒さみたいな。まあもちろんずぶ濡れですからね。でまあ高台に避難してた方々、おじちゃんおばあちゃんから服を1枚ずつ剥ぎ取ってですね、
俺
まだと死んじゃうから着替えちょっとごめんねっつって1枚剥ぎ取って、そこでなんとか難を逃れた感じでしたね。あれはまあ本当に貴重な経験でしたね。いい波でしたよ、本当に大きかったですよ。
本当ね、あの、まあ、経験したからそのいい波と言える、まあ、その実感がこもってる、まあ実感ね、まあそうですよね、体験してる。いや、ただなんかやっぱそこで、まあ、さっきも言ったけども、そのあエンジン壊れてるな、やべえな、これをとりあえず泳ぐかって、その発想ってやっぱり多分漁師だから、で普段海に接してるし、
うん、
いうのだから多分あの、
あ、そうだと思う、
生きるだと、ね、これ例えば普通になんか観光漁船
なんかそういうパニックになるでしょうね。
だからそれこそタイタニック号じゃないけども、うん、多分まあそこから飛び込んで泳ごうって発想にはならなかった、うん、まずはその船の方が、まあ、なんとかこう空気のあるところに、
はい、
あの、うん、とかの方のが割と一般的というか、こう、
だと。そうだと思いますよ。
でもそれって結果からすると、生物、その生態系からすると、まあ、あの、全くこう、無駄、まあ、無駄って言ったらすごい変だけども、全然その先、あの、生きていけないよねっていうところに、い続けるわけじゃないですか。
うんうん、
いや、それ、あの、あったね、やっぱ、あの、あれ、まあ、震災後、あの津波の後に、まあ、堤防あちこちで作ってるけど、
はいはい、
そう、まあね、誠さんのところはそういう護岸をこう全部土手作る、堤防作るっていうのをあの全部署名作って、まあ、
手を切りましたからね、
させたっていう、すげえな地域なんだけど、大体みんなあの、あれやるとお金もらえるから、あ
のそうなんですね、
食べちゃう、あのやっちゃうんですよ。
そうそう、まあ、いろんなその利権問題とかのが、まあ、本当にカオスみたいな感じなんで、まあ、平均、大体、9メーターから10メーターぐらいですかね、コンクリートの壁で沿岸部を覆うというのが今の日本の、あの基本的な考え方になってますんで、でなんでそれ そんなもん作んなきゃいけねえのか。まあ、10メーターの壁作ったところで、今回来てる津波なんて、うち
そ
の
う
集落16メーターなんで、
そうそう。
どんな、10メーターの堤防作っても意味ないんですよ。ただ、もっと津波ってしょっちゅう割と来てるもんなんで、例えば津波の高さが5メーターぐらいのやつだったら、10メーターの堤防で守ろうみたいな話にもなるんですけど、じゃあなんでそんな予算、税金使って日本全国の海辺をコンクリートで囲わなきゃいけないかっつうと、訴訟問題対策なんですね、
そう
一般的には。
要は説明責任っていう
そう
か
です、そう
ね、
です。
ことなんだ。
これがね、無駄なんですよ
い
ね。
や、本当にね、それはまあ、そういうので、こう、仕事をして生計立てる方もいるから、
そうです、そうです。
別にそれを悪く言うわけじゃないんだけど、このクレームは、自然、なんだろう。いや、実はね、僕の田舎、まあ、茨城なんですけども、7、8年前、5、6年前か、大雨で、上流で雨がすごい降って、全部決壊して、うちも浸水したんですけど、それで今、裏、田んぼがあって、土手があって、川があってっていうところで、まあ、そこ全部越えてきたんで、今、まさに今、ものの見事にそこ全部堤防を作っちゃってるんですよ。だから、昔の、そのためなら川も全部掘って、もう、いや、結構ね、まあ、茨城の奥の山奥の方で、景観はすごい良かった。鮎とかもこう、鮎取りの産地だったし、もうゼロですよ、景観。もうゼロ。しかもね、ただ、その土手は、グリーンで覆うから、この景色を損ないませんとかっていう
あり
の
がが ちな。
町の、開放で回ってくる。もう毎月来て、こう、要は、だからいいんだよって言って洗脳していくっていうので。
洗脳の方法って面白いっすよね。
じわじわ
いや、
と。
勉強になりましたわ。国の方もやっぱりね、色が緑だったらいいでしょうとかですね。
なんかね、その、なんか安直すぎんだろうって思っちゃった。
海が見えねえから防潮堤なんてコンクリートの壁なんていらねえっつったら、じゃあ海が見えるように一部アクリルの窓つけますっつって。
そう、なんか、
透明な
本質
窓
転
になっ
換、
たんですけ
本
ど、
末転倒のね。
そういうことじゃないんだよなみたい
ちょっ
な。
と違うんだよね。
しかもその堤防も結局、要は中に水が入っちゃったら抜けなくなるって問題があるから、これは逆自然的なものがついて必ず抜けるようになってますってことを声高に言ってて、
そうなんですよね。実際そ
こ
の
の
通り
機
に
能
行く
も。
わけないんですよね。ダム化したところ結構ありますからね。すで
なん
に。
でそれがプールになっちゃって、結局。しかもあれってほら、5年、10年の工事じゃないですか。だから、
そうなんですよ。
段階的にやってる時にもし入ってきたら、まあ、
まあ大変ですね。
気も察知もいかないしっていう。そう。でもなんかやっぱりそういう、まあだからね、まああんまりそう、誠の喋ってると本当にこう 口が自由になってしまうと、あれだけど、なんか、ただね、なんか、じゃあ、さっき思ったのは、東日本の前に、やっぱりこう、堤防を作ってたところがあれ、どこだ、それこそ宮古、岩手の、で、堤防があったから、そこの裏の住民たちが、ここはもう堤防があるから大丈夫だって安心していて、それで逃げないで、津波の被害に遭ってしまったって方が少なからずい
ありますね。
これはやっぱりいかんなと思うんですよね。やっぱり堤防、もちろん必要なところもあるかもしれないし、まあそこは適材適所だと思うんですけど、やっぱそれがあったからって思考停止して、もう絶対安全だみたいに、例えば鉄骨で家作ってて、うちは3階建てだから絶対大丈夫だって言うけども、3階建て以上の波が来たら死んじゃうわけじゃないですか。
そうです。
でもなんかやっぱそうやって、人ってほら安心したがるから、不
安心
安
で
に
すよ
対す
ね。
るね、体制が全くないから、これほら自然の中で、僕もだから本当に山と川で育ったから、まあ不条理の極みですよね、自然なんてね。
そうですね。本当そうです。
何も人間の都合よくなんて動いてくれないから、
全
こっちが自然に合わせないとね。
然。合わせる側なんですよね、人が。
そうそうそう、合わせる側なんですよ。だそういう中でやっぱ柔軟性、こっちの理屈が自然に通るなんて思ってないから、そう、だ自分も家作ってるけど、やっぱりそういう震災があったら、家は例えば耐震強度ないなんで大丈夫ですとは 言う、あの法律は書いてあるけれども
見切れないでしょ、
見切れない、だってあれもただの計算式の結果なんで、そうで、こういうのが来た時にはこうこうこれぐらい持ちますっていうので、うん、あの、うん、皆さん結構誤解してるのが、あの建築基準法は倒れない強度じゃなくて、うん、人があの避難するまでギリギリ持ちこたえるっていう、
持ちこたえるやつなんだ、
やつなんです、持ちこたえる、持ちこたえるも倒れないじゃないんですよ、あの、あの例えば1時間の耐火構造とか1時間のあのには倒れちゃってもいいんです、だから1時間の間に一応なんとか持ちこたえるか、その間に逃げてくれっていう、あ、
そういうものな
の、そういうのが建築の基準法の強度のベースなんですよ。
なるほど。
でも巷ではやっぱりこう耐震強度これだから絶対安心、100年住宅とか言ってるのあるけど、
はいはい、
ない
っすか、
でもそれで安心だからって言って地震が起きても逃げずに留まってたりすると怖いですよね。
そうそうそうそう、だからコンクリートだから強いんだって言ってる人もいるけど、いやコンクリートも鉄も木造も構造計算一緒なんで、どれぐらいの強度で作るかなんですよ。材料は関係、実は
材料関係ないですよね。
そうそう、それはなんだけど、うちはコンクリートだから強いみたいにやっぱり思ってしまうと、やっぱそこで思考停止しちゃうと、こう、なんかあの予想外、想定外のことがあったときに、対処する、まあ、その余地を、まあ、逃してしまう。やっぱそれはね、こう、なんかいろいろ、なんていうかな、僕は、なんか定義して、これこうだっていうふうに言うと、まあ、安心だけれども、その、不条理なこととか不合理なことが起こったときには、対処できないっていう不自由さがあるから、僕もやっぱ場当たり推奨派です。
どう？あの割れたら直しゃいいぐらいの感じじゃないとやってらんないですよね。
本当そうなんだ。本当そう、本当そうで、結局なんだろう、あれなんかの僕そうだ、あのなんかのまこさんの記事なんか復元力の話してたなと思って、人間の要は回復力、そう、僕それなんかいろんなほら、トカゲだって尻尾切ったら生えてくるし、うんうん、で生物だって人間だってまあ切り傷なんかあっても、まあ、あんま程度がひどいと、あの腕取れたら腕生えてこないけど、でもちょっとしたのは戻るじゃないですか。
そうですね、
多分生物っていうか、あの基本この有機物はそういうあのものは持ってると思うんですよね、うんうん、そうだから、そういうことは多分ね、もう傷ついたり壊れたりすることが前提なんですよね。
なあ、
それをだからこう、まあ要はあのな、壊れたら直しゃいいっていうのがベースにきっとあるんだけども、うんうん、人間が作るものってだんだんほら、あの長持ちしてきて丈夫になってきてっていう、なんかそういうのを作り出したから、やっぱそれが価値になってきて、うん、そうするとみんな長持ちなものを作り出すじゃないですか。でみんなこうなると差別化できないから、そんな安心ですよとか快適ですよ、うちの方がちょっと便利ですよとかって、そういうのになってって完全に消費社会のループに取り込まれていくっていうのがあるなと思って、そう、でもなんか安心ってずっとないじゃないですか、絶対安心があれば不安はすぐあるし、快適の横には不快もあるし、
そうですね、
便利の横にやっぱ便利って一個思うと絶対それ以外のもの不便に感じちゃうし、だから絶対負がつくものはいくらでもってか常につきまとうなと思って、
うん、
そうだから、まあ不条理ってまさによく言ったもんが条理なんで、条理の方には不条理があるから
、
その復元力というか回復力って、その負の部分に一回負になってもまたちょっとここに戻すっていう、その戻り方は、ね、何でもいいし場当たりでいいんだけども、それがやれるのが僕はあの生物は本来持ってんだけど、
うん、
人間だんだんやっぱそれがこうあの鈍感になってきてる ならざるを得ないのかもしれないけど、この都会だと
社会構造的にその場当たり的にその死なないように生き延びる技というのがやっぱりどんどん失われますよね。
だけ
社会構造がそうしてるのかもしれないですけど、まあ、教育かもしれないですね。
はい、じゃあちょっとまだまだ話は募るんですが、一旦ここで前半は終了とさせていただきます。畠山さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい。